こんにちは、松本太一です。いつもイデアストーリーをお聞きいただきありがとうございます。このイデアストーリーでは毎週の対談をダイジェストでご紹介しています。さあ、今週のイデアストーリーは、
本日のイデアストーリー、ゲストはパーミスト代表及川亮さんです。及川さん、よろしくお願いいたします。
はい、今日はよろしくお願いいたします。
はい、まず現在どういった事業をされているのか、はい、自己紹介の方お願いしてもよろしいでしょうか。
はい、及川亮と申します。私は今やっているのは、東銀座の方で手相占いの方を主にやっています。それ以外にまた結婚相談所と企業塾と、その3本柱で今は大体やっていますね。
はい、いろいろやられてますね。
そうですね。
占いっていうのは、
はい、
イメージだと、あの、いっぱい占いって、なんか、
あります
よね。いろんな種類。
はいはい。
どういった占いなんでしょう。
僕は一応全般、占い全般できるんですけれども、メインのは、手相が一番得意ですね。で、手相、人相。最近は人相学を中心に、開運メイクとか、エステに応用できる形で、あの、外面から中身が変えられますよということで、そういうこともやってますね。
あの、手相と、人相、
はい、はい
はい。で、違う。
違いますね。あの、実はその人相というのは、全部が人相なんですね。例えば具体的に言うと、手相も人相のうち、顔というのは眼相、そして例えば声は声の相ってあるんですね。例えば身なりもそうですね。例えば猫背の人とか、例えばこういった「ああ俺はおいかです」っていう人は、そういう性格に見ますよね。まあ、おいかですよろしくって言ってもそういう感じに見えますよね。だから声も人相のうち、その中の一部として手相ということですね。
なるほど、ね。
はい、
なんか、あの、人気がある、
はい、
あの、ちょっとわかんないですけど、はい、人気がある占い、
一番はやっぱり手相ですね。はい、だから例えば手相できるって言った時で行列作りますよね。あの、一度飲み会でやってしまったことあるんですけどね、100人ちょっといる飲み会で、今日は皆さんの見てあげますよって言ったら100人全員並びました死にましたけど、
ね、あ、まあでも飲み会とかできれば
やったらやることなんですね。はい、まあ、手相は簡単に見られるっていうのと、生年月日を調べる必要がないので、
あ、
即できて、特に女性に人気ありますね。はい、
あの、生年月日ってあるじゃないですか。
はい、
なんか生年月日でなんか
地中水銘、ホロスコープ、はい、西洋占星図、いろいろありますね。
あれもなんかすごい疑問に思ったんですけど、生年月日一緒の人とかいるじゃないですか。
そうですね。
あれはじゃあ一緒なのとか、なんか、
ね、そうなんです。あのね、一緒であったとしても、育ちが違う、例えば言霊っていうのありますね。あの、よくお話しするんです。これ長い話で大丈夫ですか。
全然大丈夫です。
はい、例えば、あの、名前がつきました。例えば画数の占いがあって、例えば一人双子が生まれて愛子ちゃんってつけました。で、同じ画数でつけてあげたい。でも、その親がセンスが悪くて、運がいい子にしたいから、うんこちゃんって例えばしたとするじゃないですか。同じ画数なんですよ。まあ、生命判断で言えば同じ画数だから同じ運勢、しかも同じ生年月日だから同じはずなのに、多分愛子ちゃんとうんこちゃんって全く違う人生歩むイメージ浮かびませんか。
そうですね。はい、
それが、あの、名前、音玉、言霊もありますし、またはその子に対する思い入れ、またはその、例えば日本に生まれたのと、例えば戦時中、まあ、あの、今でも戦争が起こっている国に生まれた人と同じ運勢ではないんですね。土地柄、日本の運勢、日本に生まれた運勢と、アフガニスタンで生まれた人の運勢っていうのは、やはり国の運が強いんですよ。そういったものも全部加味してやると、それこそ同じ運勢はないということですね。
なるほど、なるほど。それで全然も変わってくる。
そうです。ただし、運の流れは同じですから、あの、基本的に、だから大体何歳ぐらいに、調子がいいですねとか、何歳ぐらいに結婚しやすいですねって、大体のおおよその流れというのを、サイクルは大体同じサイクルを歩みますね。はい、
あの、例えば手相で、
はい、
なんか進化するっていうか、変わったり
変わりますね。はい、だから手相が好きなんですけども、まあ、生年月日で占いっていうのは名実といって、一生変わらないわけですよ。例えば、ヤギ座で生まれた人がいて座になりたいって言ったら無理なんですね。または A 型、血液 A 型の人は O 型になりたいって言っても無理なんですね。でも双日というのは変えられるんですよ。例えば仮想も相のうちなんですけれども、人相、仮想、手相、すべて努力次第で変えられるということですね。名前もそうですけれども、相のうちですけれども、あの、努力次第で変えられるものでないと、運命学っていうのは当てつけになってしまうじゃないですか。あなたはこういう人生以上終わりっ ていうのは僕あまり好きではないんですよ、うん、その中で自分が努力した分変えられるものというのは双日ですので、また一番その中で、逆転して考えると、その層を変えることによって中の運勢も変えられるっていうのが私の考え方ですので、うん、まあ、そういったものが好きで、それを中心にやってます。だから私実を言うと占いってあんまり好きではないんですよ。
好きじゃない、
好きではないって、占いは好きなんですけどもね、占い、俗に言う占い師、オタク占い師ですね、あなたはこうよっていう、要するに昔ちょっと有名になったおばさんもいましたけども、あんたこうよって決めつけるのが一番僕嫌なんですよ。まあ、人生っていうのは無限大に広げるし、自分の思った通りの意思の方がエネルギーが強いんですね。もちろん決められた運勢っていうのはある程度あるんですが、それ以上に自分が志す、こういう道歩みたいっていった時から運勢は変わっていくので、そっちの方が大事だと思うので、ただ単に決められた運勢を当てるのではなく、もっとより良い道がありますよ、そのためには丸々した方がより良い人生を歩みますよということの、いろいろな選択肢、本人の中で選択肢が見つかるような流れのお手伝いをしたいというのが私の個人的な考えですね。
なんかちょっと誰か忘れちゃったけど、はい、多分有名人だったか、はい、昔の人だったか、はい、ちょっと記憶はないんですけど、無理やりなんか、
線入れて、はいはい、韓国の方でね、一度話題になってね、韓国人はよく、手に手術というかね、で、整形する方いるんですが、私はもう絶対反対派ですね、なぜかというと、本来内側であるものが表に出てくるのが線なんですが、外側からつけるものは傷なんですよ。だから手相の、せっかくの手相に傷をつけているようなものなんですね。で、傷というのは全部悪い意味を持ちます、はい、だから手相に何か書くというのはいいですよ。書くというのは想念術ですから、自分のイメージで例えば開運線というのを書くことによって、自分が運が良くなると信じ込むことで運が良くなりますね、も同じようにね、やっぱり手術であったとしても自分が運が良くなると思い込んだ方がより強く出ます。ただ実際はさっき言った傷なので、あまりそういった手術はお勧めしないですね。で、それだけ外行って手術して、治したいっていう人が運がいいかというと運が良くないんです。自分が運が悪いからそういったところに頼るわけでしょ。だからその手術するより、まあもう書きたい方は書いたらみたいな、そんな感じで、いいですよ。だから信じて。ただ先ほど言ったように、それは実は核からなるんじゃないんですよ。
この対談の前編は起業家の生き方イデアストーリーの公式ホームページで配信しています。配信登録方法など詳しくはイデアストーリーの公式ホームページをご覧ください。それではまた来週お耳にかかれることを楽しみにしております。